ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストはラジオパーソナリティでマルチリンガル MC の綿谷絵里奈さんです。
やっとお会いできましたね。
あ、ね、実はね、事務所ですれ違ってるんですね。もう結構前だけどね。
気がついてなかった、ショック。
いや、7年くらい、6、そんな前じゃないか。番組が始まってる時だから、4、5年前に FM バードの事務所の階段ですれ違ったんですよ。
ああ、そうだったんですか。うん、なんと、存在は知ってたんですけど、実物でまさかいると思ってないから、多分気がつかなかったんだわ、その説は失礼いたしました。
とんでもない、とんでもない。こんにちは、とか言ってね。
うん。うんうん。
そういう瞬間はありましたよ。
はい。
たまに YouTube 拝見しております。
恥ずかしい、恥ずかしい。
そうそうそうそう。あとね、5本も今手元にありますけど。
ありがとうございます。
おしゃべりなドイツ語。
はい、ちょうどね、1年ぐらい経ちましたね。
左右者から。
はい。
はい。この話もいろいろ後ほど聞ければと思ってますけど。
はい。
はい。ということでね、今ご紹介したのは、その、ラジオパーソナリティでマルチリンガル MC ってことなんですけど、最初にまず、渡井さんのお話聞くの初めてという方もいると思うので、
はい、
簡単に普段のお仕事の紹介とかしていただいてよろしいでしょうか。
はい、ご紹介いただいた通り、私は今ラジオパーソナリティとして主に活動しております。私はですね、デビューしたのが、2018年と30歳過ぎてから割と遅咲きなんですけども、それから活動を続けていて、今は NHK さんで毎日ドイツ語という、ドイツ語の番組のナビゲーターを務めております。
ふむふむ、なるほど。ドイツ語、これはあれ、毎日ドイツ語。
はい。
旅するためのドイツ語ともまた別。
旅するためのドイツ語は、テレビ、E テレでやっていたドイツ語の語学番組で、そこではモーリーくんという鹿のバイリンガルの男の子の声をやってたんですね、ずっと。
へー、鹿のバイリンガルの男の子の声をやっていた。
そう、もう可愛いでしょ。もうね、すごいキャラクターがとっても可愛くて、はい、もう私もなんかだんだんあまりにも可愛いので、もう私も大好きになっちゃったんですけど、自分でもあるじゃないですか。だからなんかだんだん境界線がね、なくなってきたような、あるような。
なるほど。
なんかモーリーが私に寄ってきたのか、私がモーリーに寄っていったのかっていうね、
歩み寄っているのか。
そうそう、
重なってきてしまった。
そう、それはね、今卒業して、番組の感じが変わったので卒業して、今ラジオの方で。
じゃあやっぱり語学にまつわるお仕事が何かと多い。
そうですね、語学はなんかもう自分のツールではあるけど武器ではないって思ってた時代があったのに、結局やっぱり自分を助けてくれるのが語学なんだなって最近またね、しみじみ思ってます。
おー、いいですね。その親を選べないように、最初に触れる言語っていうのは選ぶことができなくて、その生まれた地域とか、その家族のね、普段から使ってる言葉によってどんどん変わってくるわけですけど、そもそもその綿谷さんがどんな言語を扱うのか、ね、これマルチリンガルということでいろんな言語を扱えるんじゃないかと思うんですけど、はい、ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、私はドイツで生まれたんですね。ドイツデュッセルドルフという町で生まれて、はい、なのでドイツ語は生まれた時から耳にしている、そして家族は日本人家庭なので日本語が、はい、メインではあります。そして日本人学校に通っていたということもあって、一応母語は日本語かなというふうに思ってます。 そして学校に通ってからは、まあ、第一外国語、まあ、第二になるのか私にとってはって感じですけど、英語があって、
はい、
で中学生からラテン語を始め、うん、中3でフランス語の授業が始まって、高1でスペイン語が始まり
まだあるので
、大学生になってアジアの言語もやってみたいと思って中国語と韓国語をやりました。
おお、そんなに、すごいですね。
いや、なんか面白いんですよね。
うん、面白いですよね。
だからなんか学び始めがでも一番楽しいです。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
ワクワクするから。
ワクワクする。
あとそんなに難しくないし。
なるほどね。なんか初学者の教科書の柔らかさみたいな。すごい、ちょっと待ってください。ま、今の時点ですでに突っ込みどころが多すぎて、ちょっといろいろ立ち止まりたいんだけれども、
はい、
ドイツで生まれて、
はい、
でそこで育ち、
はい、
日本人学校だったけれども、日本人学校で、ドイツ語を学んでたんですか、それとも現地校に。
日本人学校は、うん、補習教室ではなくて、はい、全日制と呼ばれて区別されるんですけど、
はい、
もう完全に日本の学校と同じものがあるんですよ、
うんうんうん、
もう日本から先生が派遣されてきて、それで生徒ももう 99% 日本人です、
うんうんうん、
なのでもうほぼ日本ですね。
それは何年生まで？
小学校6年生卒業するまでいましたね。
あ、そうだったんですか、
うん、
僕実はギリシャの日本人幼稚園に通っていました。
ギリシャですか、そっか、はい、あ、どんな感じなんだろう。
なんかね、幼稚園小中が全て一緒になった、まあ、小さな建物で。
何人ぐらいいるんですか？
僕がいた当初はそれこそバブルの後半くらいで、商社の人とか、
うん、
メーカー系の人がたくさんいた、駐在員がたくさんいたので、まあもしかしたらどうでしょうか、100人前後か200人くらいいたのか分かんない、ちょっと曖昧です。
うん、まあそうですよね。
でもね、何年か後、90年代の終わりだったかなんかに、ついに閉校みたいなのが記事になっていましたね、日本の新聞で。
デュッセルドルフはもう規模で言うと、うん、小中合わせて、幼稚園なしで小中合わせて1000人、う
ん、
ピークの時はいたので、ちょうど私が小学校3年生の時かな、う
ん、
1000人いたのかな、
はい、
なのでもうね、それこそ日本のに、あ、日本にある学校よりももしかしたら規模が大きいぐらいの、
うん
うん、
すごいですね。
そうなんですよ。
効果はどんなでした？
効果はありますよ、
うん、
日本の空とドイツの空を結ぶ、なんだっけ光のダダダダダダダダっていう、なんか本当に杉村翔子さんっていうピアニストの方がいらっしゃるんですけど、
ほうほう
が作曲をしてっていう、で中村先生という先生が作詞をしたっていう効果があります。今ちょっと思い出せなくてちょっとショック。
いやいや、効果めっちゃ歌ってたけれども、それよりも作詞か作曲かまで覚えてるってどういうことなんですか？
ああ、なんででしょう、
ね、
教えてもらうし、もちろんもう残念ながら、中村先生、中村翔子さんは亡くなってしまったんですけども、うん、本当にとてもとても有名なピアニストでいらっしゃって、
うん、
よく学校にもいらっしゃってピアノサイタルとかもね、
そうなんですか、
うん、してくださったり、結構身近な方、身近というわけではないんですけど、お友達とかいうわけではないんですけど、ただ存在としては身近な方だったんですよね、うん、
ドイツ在住で。
はい、
あ、そうなんだ、うん、ごめんなさい、ちょっと脇道それたんだけども。
いやいや、
失礼。ってなって、じゃあ中学からは現地の学校に通って、
はい、
で、
うん、
でラテン語やらフランス語やら、
うん、
で高校に入ってはスペイン語などなどですけど、これってドイツの人はみんなラテン語学ぶものなんですか？
いや、ラテン語学ぶ人はみんながみんなというわけではなくて、そもそもギムナジウムという、まあ、大学進学を、
うん、
前提とした学校に通わないとラテン語そもそも提供されていなくて、
うん、
その中でもラテン語を選ぶ人が半数弱なんじゃないですかね。
ほうほう、でも結構選びますね、それは。
半数弱、まあそんなもんだと思いますよ。
やっぱりヨーロッパでラテン語っていうのはあれなのかな、日本のなんか国語の時間に漢文が出てくるみたいな感じですよね、きっとね。
そうですね、あとはまあ古語だったりとか、
うんうん
うん、漢文とか、あとそれこそ枕草子とか、
うん、
わからないですけど、そういう古典、
うん、
にもなりますし、やっぱり教養としてやっぱり学んだ方がいいと考えてる人が今でも多い
ですよね。そういうことですね、うん、教養といえばなんだけれども、ジブリの 風立ちぬのアニメで、主人公とその親友が日本からそのドイツの航空製造の会社に一度研修に行って、街角を、その冬の寒いあの空の下、街角を歩いてる時にどこかのアパートからオペラかなんかが聞こえてくるんですよ。で、その聞こえてくるオペラに合わせてドイツ語で二人が歌うっていうシーンが出てきて、昔の日本人の教養やばいな。
それってどれくらい
本当なのか、
本当というか、ねえ、みんながみんな知ってるとは思えないから、やっぱりそういう、なんて言うんですかね、大学に行ってた人はそういう教養があったってことなのか、うん、どっちなんでしょうね。
どういうことなんでしょうね。びっくりした。
オペラは確か今ドイツ語、ドイツオペラもね、多いですからね。
そうなんだ。でね、ちょっと待って待って。ちなみにまた脱線して聞いてみたいんですけど、
はい、
スマホって iPhone ですか？
はい。
iPhone の言語なんですか？
日本語にしてあります。
あ、日本語にしてる。
うん。
キーボードは何語？
ドイツ語と日本語です。
の二つ。
はい。あとでも韓国語とかも一応入れてるけど、でも英語を逆にほとんど入れて使わないですね。
へえ。ドイツのキーボードってクワーティーですか、普通に並び方。
Y と Z が逆なのと、それから Mac に関してはアットマークの位置が全然違うのと、
はいはいはいはい、
それからあとはシフト3が、うん、なんだっけ、法律のマーク、なんていうんだっけ、なんとかこのぐにょぐにょってやつわかります？
法律のマーク、天秤？
うんじゃなくて、第何条とか言うときに使う。
パラグラフみたいな。あ、そうそう、セクションみたいな。
なんかこういうマークの名前がわかんない。
うん。
なんだろう。
なんかちょっとハテナみたいな。
そう、ハテナをなんか二つ重ねたみたいなやつ。
はいはいはいはいはい。
あれがシフトさんなんですよ。
なるほど。
どんだけ使うねんっていうね。よく使うとそこにあるんだと思います。
法律とか引きがちなんだね、ドイツの人は。そういうことじゃないですか。で
もそういうことだと思います。そういうことだと思います。
ルールに厳格みたいな。
他の言語でそんなシフトさんでそれが出てくる言語なんてないですよ。普通シャープじゃないですか。
ねえ。
あのハッシュタグのね。
ねえ。
ハッシュタグがどこにあるか未だによく分かってなくて、わざわざ日本語に変換してシャープを出すっていうよく分からない謎ムーブをしてしまいます。
受ける。なるほど。いやね、なんか僕自身大学からフランス語を学び、フランス語が好きで、
はい、
何かとその iPhone とか Mac とかをフランス語にしていた時期があったりして、どうなのかなと思ったりしました。う
ん、キーボードフランス語ちょっと違うから、うわ、ん、ーってなりません？
なるなるなるけど、もう しょうがないから英語で打ってスペルを直してもらう、パソコンで直してもらうようにする。
ああ、そっか、はい、そういう方法もありますよね。
ありますね、
うん。英語を入れてる理由はまさしくそれで、そのスペリングミスを直してもらうためだけに英語のキーボードも一応入れてはあるけど、でも打ちやすさっていう意味では基本ドイツ語です。
そっかそっかそっか。
うん、
ちなみにスマホにどんな辞書が入ってますか？
辞書ですか、
うん、
はドイツ語独日の辞書と、うん、あとアクセント辞典ですね。
アクセント辞典、
うん、
それは日本語の？
はい、そう、 NHK のアクセント辞典。やっぱり向こうでずっと育ったので、あの日本語かやっぱり本か書物か、うん、あるいはまあ家族とかその友達とか限られた人の喋っている日本語から摂取しているので、間違ったアクセントと覚えてる言葉で結構たくさんあって。
ああ、そうなんだ。
そう、ラジオのお仕事始めてから違うよってすごい指摘されて、うん、それでもう速攻買いました。
そうなんですね、
うん、
例えば間違えて指摘された言葉は、
例えば数字の数え方とかですね。
はい、
1,2,3 っていうのも、うん、なんかうちが、まあ、祖父母が石川県出身だからか、ちょっとだけ関西っぽいアクセントもたまに混じっているみたいで、うん、1,2 って落としたりとか、7月って言ってしまったりとか、そう、2月とか、
うん、
そう、2月じゃなくて2月とか、そうそうそう。
確かになんか、どこかの言葉っぽい。
そうなんです。そういうのが、うん、ちょこちょこある。でも、わからないんですよね。母は東京で育っているので、うん、それが東京の、まあ、標準語だと思って私はいたんだけども、実は違ったってものが結構たくさんあって。
そっかそっかそっか、そういうことですよね。うん、最近よく語学学習系の YouTube チャンネルがあって。
ありますね。
ね、
私も結構見ちゃいます。
めっちゃ見ちゃうんですよ。特に、英語話者で日本語を勉強する人のためのチャンネルとかも面白くて、あ、こういうことがポイントになるんだみたいなね。この前びっくりしたのは、日本人でも知らなかったポイントみたいなのがあって、
なんだろう。
カウントアップするとき12345とか12345ってどっちも4は言えるけど、カウントダウンするときは54ね、4しか言えないっていう、5432、
本当だ、
54言わないっていう、これね、あの、なんでだよ日本、なんでだよ日本人みたいな感じのネタで出てくるんだけどそういえば言わないわと思って考えても見なかった、びっくりしました。
あとね、点々がつくときつかないときはあれもよくわからないですよね。
ああ、2つの言葉をつなげて、
そう、うん、
熟語にするときに最初に濁点がつくみたいなやつ。
例えば数で言ったりとかするときもそうだけど、うん、2つだったり2個だったりとかそういうのもそうだし、うん、あと点々なんだったっけな、点々今自分で言っといて忘れちゃった、なんだっけな、
なんだろう、
あ、100本とか本の数え方だ、
は
い、お1本って言ったり2本、
うん、
3本、濁点がついたり丸がついたり、
活用がやばいですね。
そう、
うん、
それが意味がわからんっていうのも確かになって思って見てました。
わ、ね、かる。あと、あの、生まれるっていう生の漢字の読み方が多すぎて困る問題みたいなのがなんかあるらしくて、生まれる、生きる、生じる、うん、
生とも読みますね。
生とも読むし、将来とかっても言ったりするし、うん、
あと木とか読み方もありますよ ね、うん、名前だと結構ありますよね、
うん、ありますよね、みたいなのがなんか二十何通りみたいに出てたような気が、本当かどうか分かんないけど、
ちょっと僕の記憶がでもありそう、ありそう、
うん、ね、そういう英語話者なりなんか英語コンテンツとして日本語学習を取り上げてるやつが結構面白いんですよね、見ちゃう。
確かにね、その気づきがすごくありますよね、うん、あとそれで言うと、あのゆる言語ラジオでしたっけ、はいはい、あれもすごい私も大好きで、うんうん、いつもあのよくこう寝る前とかに聞くのがすごい好きです。ふわーっとしながら聞いてるのがすごい好きで。
なるほど、結構濃密な寝入りですねそれは
まあだから途中で寝ちゃったりとか、あの全部真剣に全部聞いてるわけではないんですけど、だから同じの何回もこすってることもあるんですけどこの間ここで寝ちゃってここから覚えてないんだよなみたいなこととかも結構あったりするんですけど、でもあれもすごくなんかやっぱり母語の再発見ってすごく楽しくないですか。
楽しい、楽しい、うんうん、フランスのジェル・ドゥルーズっていう哲学者がなんていうの、脱領土化みたいなこと言ってるんですけど、自分の領土から出ていくことで初めて自分がどんな土地にいたのかが分かる、じゃないけど、そのね、出ていくことによって初めて分かってくることがあるっていうので言うと、他の言語に触れることで初めて日本語の特殊さみたいなのにも興味を持ち出したりするしっていうのってありますよね、
うんうん、そうですね、そうですね、なんかホームシックとかもそうですけど、うん、出て初めて感じるこう寂しさみたいなものっていうのは結構なんか尊い感覚だなって思っていて、
うん、思う。さあ、そんなね、いろんな言語に触れている綿谷さんにぜひ聞いてみたいのが、
何でしょう、
そのいろんな人生のいろんな段階で言語に触れてきてると思うんですけど、
うん、
新しい言語を学び始めるときに何が起きているのかっていうか、あとその学び方の進めというか、うん、語学上達したいなって思ってる人とか、うん、新しい言葉に触れるのには興味があるけど苦手意識あるなっていう人ってきっと多いんじゃないかと思っていて、
うん、
ってなった時に最初のスタートダッシュが効かないとかね、つまずいちゃうっていう人も多いと思うんですよ、
うん、
でどうやったらスムーズに学んでいけるのかみたいなところのをなんかね、あの和田さん自身の体験から聞けたらいいなと思ってるんですけど、
なんだろうな、高校生中高生の時はどうしても学校でやらないといけなかったからやってたっていう側面がすごい強いんですよね、
うん、
そう、まあラテン語やったのも自分で選んだけども、選択科目でラテン語やるかフランス語やるかどちらかを選びなさいってなって、うんうん、まあそれで私はあのラテン語を選んだんですね。
渋いですよね
あのね、これはね、結構あのもちろん我が家でラテン語を学んだことがある人は一人もいないので、うん、どうしようってすごい方々に聞いたんですよ。どっちがいいと思うって。で、何を言われたかというと、ラテン語は 後々稀に、まあ、学びたい学問によってはそのラテン語を学んでいる証明が必要になることがあるから、だからでそれを並行して大学で自分の専攻と並行して学ぶのめちゃくちゃ大変だから、うん、できる時にやった方がまあいいよっていう考え方もあるし、うん、あとはラテン語って文法すごいみっちりあるから、だからそういう文法その後他の言語を学ぶ時の基礎になるから、まあ、よく言われてることですけどね。だからラテン語を、まあ、先に学んだ方が効率がいいよっていう、すごく大変なんだけど、でも実はコスパがいいという。
ほうほう。
ことを、まあ言われて、まあじゃあそうかって言って、結果やってめちゃくちゃ良かったんですよ。
うん、
なぜかというと、
う
ん、ドイツ語の文法もそれでかなり学べたから。
おー。え、そういうことなの？
そうなんですよ。ラテン語にしかない文法ってもちろんあるんですけど、
ありますよね、
ただ、そのラテン語の文法から、基本的にラテン語の授業って、ラテン語をドイツ語に訳すっていう作業しかないんですよ。
へぇ。
逆がなくて、ラテン語で話すっていう作業はほぼないんですね。
うん、そうなんだ。
基本全部ずっとひたすら訳す、うん、で訳していくものの難易度が学年にが上がるに伴ってどんどん上がっていく。
あ、でも確かに漢文の授業を考えた時に漢文を日本語に直すけど日本語を漢文に直さない。
そうそうそうそう
そう。そういうやつだ。
あの今日の日記漢文で書きましょうってないじゃないですか。
ないない
同じ同じ。
でもなんか映画の世界だと今を生きるってデッドポエッツソサイティの中で主人公たちがキャンパスの中を歩きながらラテン語でジョークを飛ばすっていう超インテリなシーンなんですよ。
もうあれはねちょっとねすごい特殊です。
そうなんだ。
ほとんどここまでできる人は多くないと思いますよ。あの有名な名台詞とかをちょっと言うぐらいはまあねありますけどね。
ラテン語の格言って単語数めっちゃ少ないのに日本語訳すると超長いのとかなんかあって納得いかないんですよねいつも。
ああそれは多分動詞のせいですね。
そうなの？
うん。例えば動詞の活用形が、うん、何だったっけな100以上あるのかな？160とかあるのかな、まあ、とにかくものすごいたくさんあって、あと時制もめちゃくちゃたくさんあるんですよ。
なるほど。
あと受け身系とねっていうのもあるから、うん、そうしていくと日本語にはやっぱ日本語って活用がそんなにないのと、あと時制もそんな割と曖昧じゃないですか、
うんうんうん、
だからそれをうまく訳そうとするとすごく大変だったりとか、あと脱格、あの、一角、二角、三角、四角、五角ってあって、まあ、五角目の脱角っていうのが、すごく特殊で、それが、コンテキストによって意味が変わってくるっていう、意味がわからない、
なるほど。
角なんですよ。
めっちゃ面白い。
うん、だから、それはドイツ語に訳すときも、ドイツ語にはその五角目っていうのがないから、
うん、
ドイツ語に訳すときはすごく大変なんです。もうそれテストでめちゃくちゃ出てくるんです。だからもうほとんど暗記。もう、毎日、5年間勉強してるときに、もうずっと単語カードを毎日持ち歩いて復習してました。
うん、
忘れちゃうから。
面白い。じゃあもう超シリアスに学んでますね。
ラテン語は多分人生で一番真面目に、
うん、
長期間真面目に勉強してた言語だと思いますよ。
そっかそっか。なんかこのメタファーっていうかアナロジーが正しいかは全くわからないんですけど、僕、中学生頃に英語に触れて、で、大学生からフランス語に触れて、で、フランス語の文法が英語よりすごくややこしいなと思って。
うん、
で、例えば、関係代名詞で英語だと、ちょっと使う関係代名詞がすごい限られてるんだけど、which とか that とか who とか when とかくらいしかないんだけど、関係代名詞自体を活用するっていうのがフランス語だとあって、ルケルとかラケルとかオケルとかなんか、そこ活用しちゃうんだ、みたいな、
うん。
その言葉の整数と一致させるみたいな。ってなった時に、なるほど、フランス語の文法を学ぶと、それをちょっとダイエットさせると英語になるな、みたいなのが、なんとなく、そういうこと言ったら英語に悪い気がするんだけど、なんていうか、フランス語で覚えなきゃいけないことの一部を抽出すると、英語の文法と非常に似てるっていうようなメンタルモデルがなんとなくできたんですよ。
それはあるかもしれないですね。
ね。で、なんかもしかしたらそのラテン語とドイツ語も似た部分もあるのかなっていうことを今想像しました。
あると思います。ラテン語の方が文法としては複雑なので、実はドイツ語ってすごく難しいって、なんか、覚えることがたくさんあって大変だっていう風によく言われていて、実際そうなんですけど、例えば 性別がある3つあるとか、あの核変化するとか、そういうのは活用もいっぱいしないといけないとかあるんですけど、ドイツ語ってね、ヨーロッパの言語で多分一番時間に関しては時制に関しては緩いんですよ、
うん、そうなんだ。
現在形と、うん、現在完了形さえマスターすればほぼいけます。
ほほほほほ、
それで日常生活は全部あのカバーできちゃいます。
なるほど、
うん、
なんかこう時間に厳格そうなドイツ人は。
そうなんですよ。
実は時制には緩いっていう。
そう、現在形と本当現在完了形で、昨日あったこともなんか100年以上前にあったことも全部現在完了形で話して大丈夫です。
ああ、興味深い。フランス語だと文語でしか使わない大過去みたいなね、
うん、
あの本にしか出てこない活用とかがありますけど。
そう、あるにはあるんですけど、うん、ほぼ使わないっていう、その、あの書き言葉としてはもちろんあるし、新聞記事なんかは全然違うんですけど、ただ話し言葉としては本当にもうその2つの時制だけでほぼカバーできてしまうっていう。
面白い。
結構そこはね、うん、なのでドイツの人は、うん、他の言語を学ぶときに時制に関しては結構苦労します。
そっかそっかそっかそっか、
うん、接続法とか、うん、フランス語もこういう時はこうだよとか、この言葉がシグナルワードが来たらそうだよっていう風に習うじゃないですか。
ありますね。
それがえ意味がわからんって結構みんな思ってますね。
なるほどね。やっぱり自分のそのなんだろう、最初に備わってるその思考モードからね、全然違うところに飛び出していくと、これどういうことってね、新しい概念に触れなきゃいけないの大変ですよね、
うん、そうなんですよ。だからその壁に、その壁が見えてくると、うん、やっぱり語学って挫折してしまいがちなのかなって思っていて、最初はなんかどうにでもなるというか、楽しんでればある程度のところまでは結構いけると思うんですよね、
はいはいはいはい、
でそれで人によってその反復の仕方が単語カードなのか、いっぱい聞くってことなのか、いっぱい話すってことなのかっていうのはやり方はそれぞれあると思っていて、何でもいいと思うんですよ。でもまあとにかく多分反復ってすごく大事な要素だと思っていて、そうで、ただそこから反復だけではまかないきれない何かに出会った時に、さあどうするっていうのが多分一つ目の壁で、
どういうことですか？
例えばそのさっき言った、例えば時制の時間の捉え方が全然違う、それこう言語によって全然違って、うん、ちょっと脱線しちゃうんですけど、うん、中国語をやった時に私すごい感動したのが、
はい、
なんか時の流れってつい前と後ろとか、うん、なんか右から左とか、こう少なくともこう
直線的に、
そう直線的で、しかもなんかなんていうのかな、左右前後ぐらいなんですよ、
はいはいはい、
だけど、うん、中国語は上下なんですよ。
ほう、
面白くないですか？だから中国語は前のことは上って書くんですよね、シャンゲユエって言ったら先月
なるほど
になる、だけど、うん、後の月と書くと、そのあ、じゃあシャーゲユエか、シャーゲユエってなったら来月って意味なんですよね、下が上と下、
うん、
だから中国語は、中国語の先生が言ってたのは、中国の人は、上を見ながら空を見上げながら過去を振り返って下に落ちていくんだって、未来に向かって下に落ちていくんだって。
おお、それ上下なんだ。
そう、時間の感覚としてはそういうことって言ってました。
なるほど、
うん、
あのポール・ワレリーって詩人が、我々はそのボートを漕ぎながら未来に進んでいくって言うんですけど、ボート漕ぐときはいつも後ろを向いているから、うん、視界に入るのは過去であるっていうような話をしていて、でこういう言語感を持っている言語が、あの内モンゴルのですね、トゥバ語っていうのがこれらしくて、あの過去が自分の前に広がってるっていう、背中の方に未来があるっていう、そんなあの言語世界なんですよね、
うんうんうん、
だからそれをちょっとなんかつまずいてみた落とし穴に落ちてみた感じが中国語なのかもしれない
、うん、なんかね、変なこと、そうそう、なんかでもそんな感じがします。だから上から下に落ちてくって感覚がすごく面白いなと思って、うん、超面白い、そうやって覚えれば、うん、あのこんがらがらないよっていう風に言われて、うん、あ、なるほどなるほど、あのもうどんどんどんどん遠くなっていくもの、上にある遠くなっていくものが過去ねってい
う
覚え方をすればいいよって言って、落ちていく感じって言って、私はもう完全に天空の城ラピュタのシータを思い浮かべながらそれで覚えてるんですけど、
シータを受け止めたいみたいな
面
白い。 ジブリが2回登場しました。
そうですね。そう、実はジブリの番組は実はナレーション担当しているっていう、なんかそんなことも実はあったりとかして、まあそれはそれなんですけど、だからなんかそういったそのなんか全然自分の母語とは捉え方が違うものと出会った時に、どうやってその世界になんか自分なりの入り込み方を潜り込む方法を編み出すかみたいなところが多分肝になってきて、でもそれすごくどうしようもない言い方をしてしまうと、もうこれはもう愛だなって思ってます。
どういうこと
その言語に対して愛なり執着がないと、そこの壁はなかなか突破できない気がします。でもその愛は別に自分の中から来なくてもよくて、例えば先生が熱烈にこう誘導してくれればそれでもいいと思うし、ただなんかそこに何かしらの感情がないとなかなか突破できないなって思います。
なるほどね。それはもちろんそうだと思う。何と言うんだろう、その今年こそは何語を勉強しようみたいな、ね、抱負を抱いたとしても、実際にレッスンなんかに申し込んでいないと日々続けるようなモチベーションを保てる人ってなかなかいないと思うし、
なかなかいないと思います、
ね、で最近そのアプリを入れているといろんな人とつながれるっていうのがあるじゃないですか。なんかわかんないけど、はい、あらかじめお互いのハンドルネームとかを交換していなくてもランダムにマッチングしてくれてビデオ通話ができるっていう時に、よくね YouTube に上がってるんですよ。13言語を扱えるカズマさんっていう人が、
なんか見たことあります、あります、
いろんな文化圏の人とつながって、途中語からトルコの人、実はトルコ語で会話が続いていて、えってなるとか、なんかルーマニア語でとかっていうのをね、やっちゃう人とかいますけど、なんていうの、その新たな学習ツールがめちゃくちゃ増えてるなって思うんですよね、僕がこの前見つけてこんなのあるんだってびっくりしたのは、ユーグリッシュっていうサイトがあって、で、検索窓があるんですけどね、そこにあるフレーズを入れると、YouTube 上に上がっている実際にそのフレーズが使われている数秒をたくさん出してくれるの。
すごい。
それはね、もう結構革命的だなと思って。でしかも英語がアメリカ英語、イギリス英語、オーストラリア英語から選べるの。
わお。
オールもあるけどね。すごいですよ。だからなんかもう学習効率めっちゃ上がるなと思って。
いや、だから、なんか本当に今いろんなツールもあるし、あとはなんかすごく切に思っていることは、
はい、
その外国語を学ぶっていうのが割と目標として私ふんわりしてるなっていつも思っていて、それで何をしたいのかっていうことの方が実は多分大事で、
もちろんもちろん、
だからそれが分かれば別に、例えばですよ、例えばじゃあ TOEIC で満点取る必要は全くないしとか、あとはなんか単語を5000個覚えてる必要はなかったりするかもしれないじゃないですか、だけど主に日本で外国語を学ぼうとしている人ってすごく、真面目な目標を立てがちというか、これをクリアしていなかったら、なんかできるようになったというふうには言えないんじゃないかっていう、なんかすごく自分でとても課すものが重たすぎる気がしていて、いやいや、もっと間違いだらけでも何でもなんか話せるようになればそれでいいじゃんっていう、なんかもっとライトな目標を立てればいいんじゃないかなってすごくよく思ってます。
いや、すごい思う。タクラムという会社なんですが、ロンドンにもスタジオがあって、ロンドンに行った時にタクラムのロンドンメンバーの仲間と、あと日本のメーカー企業で働いている駐在員のとある丸山さんという方とね、3人でご飯を食べていたんです、で、丸山さんは必ずしも英語が得意ではないんだけど、英語が得意かどうかに関わらず、伝えたいことがたくさんあるっていう人なので、全く恥の意識とかなく、自分が言いたいことの単語を全部思いついた順に英語に、日本語から英語に訳してマシンガンのようにドバーって言うんですよ。で、そこにはなんか文法とか構造はないんだけど、お互いに興味を持っているデザインの話題っていうことでなんか下地もあるし、
はい、
何よりもなんか情熱と語彙だけで
伝わってくるものがある。
めちゃくちゃ伝わってくるんですよね、
うん、
で、結構衝撃を受けて、こういう喋り方が存在するんだっていうね、で、ものすごいレベルで一つできる。で、これはなんか語学かどうかっていうよりも、その人が伝えたいことが内容があるっていうことと、その熱意があるっていうことの、なせる技だなっていうのをすごい思う。で、同時に自分も振り返ると、英語なりフランス語なりで人に接してるときって、異なる言語の文化 に今身を置いているっていうところで、やや自意識過剰になって、うん、あんまり思考がうまくいかないんですね。
うん、
頭悪くないですね、だいぶ。
自分が。わかります、わかります。
そんで、一回、日本語で喋ったことがある議論。わかんないけど、その西洋哲学と東洋哲学で、東洋で今こういう観点があるっていうのを一回日本語で議論したことがあったとしたら、うん、英語になっても割と喋れるけど、
はい、
なんか突然アドリブで喋んなきゃいけないってなった時に全く、なんかこう語彙の有無とかじゃなくて、心の準備ができていなくて喋れないってことがあるんですよね。
うん、あ、これなんて言うんだろう、あ、わかんないな、あ、じゃあこれ言えないな、じゃあどうしようかな、どういうふうに回避しようかなとか、結構こうなんか、あれですよね、こう逃げの姿勢になりがちというか。
うん、そうなんですよね。うん。なんか全然伝えたいことを言えてないようなことに自分を追い込んでしまったりするなと思って。う
ん、で、結局なんか言いたかったことじゃないことを言ってしまったりとか、
ね、
あると思っていて、なのでなんか、普段、語学をね、上達させるためにどうしたらいいですかって聞かれると、うん、
はい、
大体私は、まずは自分が言いたいことを日本語で、整理してくださいってよく言ってます。で、まあ、それが分かってる人はどんどんそれで、どんどんこう落とし込んでいけばいいんですけど、
うん、
でもそれがまだちょっと分からないっていう人の場合は、とりあえずじゃあ自分のことを1分間で、
うん、
話せるようにしましょうって言って、大体じゃあ自分の名前と、まあ家族構成であったり仕事であったりとか、自分の趣味とか自分の仕事とか、まあそういうことを、こうブロックで分けて考えていくと、例えばじゃあ今5個ぐらい出たので、それを1分間で、まあ5分割、まあじゃあ6個あった方がいいか、まあもう1個ぐらい項目があれば、1つまあ10秒、20秒とかで、10秒ずつぐらいで話せば1分間になりますよね。6項目あれば、1項目1トピック10秒で話せば1分話せるようになっていて、
うん、
でその1分で話したことをもうちょっとずつ広げていけば、
うんうんうん、
1分話せることが例えば10個あれば10分話せるようになるじゃないですか、
うんうんうん、
単純計算すると、
うんうん、
だからそうやって自分が話したいことだけをどんどんどんどん、今いろんなツールがあるんだから、お翻訳ツールなりなんなりを使って訳していて、それをもうどんどん自分の中にコピーしていくというか、どんどん移植していくというか、
うんうん、
そういう風にするだけでもかなり話せるようになると思うし、うん、別にね、会議通訳になるわけじゃないんだから、だから自分が話したいこと、伝えたいこと、これをこの世界に伝えたいっていうことを、まずは話せるようになりたい言語で書いてみたらってよく言ってます。
わかる。僕自身も、なんか、全く似たようなことを他人に、よく話しています。
あ、
なんていうか、漠然と学ぶっていうよりもね、まず、異文化の人に何を伝えたいかっていうのを先に、聞いて、それをその日本語で一緒に考えるっていうのをよくやったりします、
うんうん、まずなんかそこのなんか伝えたいメッセージの中身の方が、定まってないことの方が割と聞いてて多いなと思っていて、器ばっかり、側ばっかり、気にしててもしょうがないじゃないですか。
確かに。それは本当にそう。
そうそう。うん、だから、なんか、何をしたいのとか、で、わかんなかった、とりあえず自分のことを、まずは、学べたい言語で、言えるようになると、それだけでも全然多分何十分も先に進めるよっていう話はよくしてます。それがなんかすごく、なんて言うんですかね、なんかすごく自分を肯定することができる方法だなと思います。やればできるじゃんっていう。で、間違ってたって誰もそんなことで、とやかく言わないじゃないですか。通じるから、多分。
ね、うん。いや、もうね、これ完全に僕も全く同じ考えで、その上でさらにね、聞きたいんですよ。
はい。
例えば、僕は、英語だったら、漫画とポップミュージックで上達したんですね。
お
ー。で、その心は、あまり辞書を調べなくても、漫画だったらまず大意が分かって、で、なるほど、こういう風なフレーズで表現できるのかっていうのをなんか段階的に。で、なんかその、つまり、学びが、エンタメ化できるほどやっぱりはかどるなと思ってて、自分が知りたいことがあるとか、
うん、
うん、その繰り返し聞きたい音楽がある、でこの歌詞は何なんだろうっていうアプローチだと、何を学びたいのか、なぜ学びたいのか、どう学びたいのかみたいなのをぐっとこの一個にできて、
うん、 そうですね、
その学ぶこと自体が楽しい目的になるっていうループに持っていけるような気がするんですね、
うん、
その場合僕だったらフランス語は詩だったとか、なんか
いいですね、
絵本だったみたいなのがあって、
うん、
ほんで多分言葉と自分の出会うタイミングとか、なんで学んでるのかによって、その人それぞれのツールがあると思うんだけど、 榎野さんの場合は何だったのかなっていうのはなんかね、この
人ですね。
人？
もう目の前にいる人に、うん、と会話したかったっていうのが多分一番大きなモチベーションだと思いますよ。
うん。
まあ考えてみると、まあドイツで生まれ育った日本人家庭でってなった時に、まあドイツ語は小さい頃から耳にはしているけども、ただ、うん、家庭内ではドイツ語使わないので、その学びの速度っていうのはやっぱりドイツの子よりは遅いんですよね、うん、だからドイツ語も時々不自由さを感じていることはあったりする、
うん、
だからなんか自分が言いたいこととか、なんかで感情の部分とかはなかなか日本語でももちろんまだまだ難しい年齢ではあったけども、子供の時は、
うん、
だけどドイツ語だともっと難しいみたいなのがあったりとかするときに、どうしたらいいんだろうとか、なんかその言葉探しみたいなこと多分小さい頃からずっとしていて、でっていうのもあったし、日本子も日本人学校に入った時に、あ、なんかみんな自分と見た目が似てるって思って、
うんうん、
で思って、あ、じゃあ一緒なんだって思ったら、でもなんかちょっと違うんですよね、やっぱりね。あの違うっていうのは、単純にほとんどの子はあの現地の幼稚園に通ってなかったりとか、うん、まあ日本も完全に日本、ドイツの中の日本で育ってるから、
うん、
だから日本のメディアとか日本の絵本とかとも私よりもずっとたくさん触れていたりとかすることによって、
うんうん、
いわゆる日本に関する情報リテラシーみたいなものが圧倒的に高かったわけですよ。だから彼らの言ってることが、私は最初ね、最初の1年生の1学期ぐらいよく分かんなかったんです、
うん、
何言ってるか。日本語は分かるんだけど、知らない固有名詞がありすぎて、ん、うん、いうことがすごいたくさんあって、だからそれですごい一生懸命吸収したっていうのはとてもよく覚えてるんです。この人たち何言ってるか分かんないっていう。
確かに、なんか小学生とかの自分って、その触れてるポップカルチャーが共通言語でですよね。
うん、そう、うん、だから例えばなんだろう、なんか小学1年生っていうなんか雑誌とかありますよね、うん、ああいうのとかを、まあ、みんな見てたりとか、赤ペン先生とか、わからないけど、そういうなんか共有のカルチャーみたいなものがうちにはなかったので、
うん、
これはなんだみたいなのがすっごくたくさんあったりとかして、
うんうんうん、
そう、だからその時も一生懸命そのなんか何なのかっていうのをすごい一生懸命聞いて、ああそういうことなのかって一生懸命覚えてたりとかしてたから、その時もなんか同じ日本語母語話者同士なんだけど、すごい食らいついてた感じもしたし、
うん、
中学校1年生で現地校に変わった時も、もうその時点ではもちろんドイツ語力で言ったら、もちろんあのドイツの子たちよりも圧倒的に劣るので、
うん、
その時もやっぱり言いたいことがなかなか言えない。でもドイツって教育上自分の意見をあの言うってことがすごく重要視されているので、すごくそれもね、やっぱりなんか、
うん、
言いたいけど言えないなーみたいな感じの、まあ、そのなんかもどかしさみたいなものはすごいありましたよね。
いいですね、いいですね。あー、なるほど。それはもう人とコミュニケーション取りたいっていうののその中にある熱みたいなのが今伝わってきました。
うん、うん、そのなんかやっぱ苦しみみたいなものとか、もどかしさみたいなものみたいなものが、
うん、
多分すごい爆発するんだと思います。だから目の前にいる人とどうやったらコミュニケーション取れるだろうみたいなことを多分ずっと考え続けてきた。あと伝わらないっていうもどかしさみたいなことを多分ずっと感じ続けてきたティーンエイジャー時代なので、うん、
そっかそっか、
うん、だからやっぱりいつも私の目の前にいるのはいつも人でしたね、
うん、
目の前にいる生きてる人とどうにかしてもっと分かり合いたいっていうのが多分すごく強かったと思いますね。なるほどですね、
うん、あ、でもそれが一番原初的なその人の欲求でもありますよね。
うん、
うん、今日本でこれを聞いてる人が多いと思うんですが、ね、学習したいとなった時に目の前に他の言語の話者の人がいるかというと、まあ、ハードルが高いかもしれず、まあ、そういったコミュニティに足を運ぶのか、はたまた別の言葉が喋られてる地域のエアビーでホストの人と話すのか、なんかわかんないけど、なんかの方法で、そのぜひコミュニケーションを取りたいっていうね場面に何回も身を置けるっていうのは新しい出会いに開かれるはずだなと思って今伺いながら考えてました、
うん、でもなかなかねないかもしれないですけどね、
うんうんうん、あ、でもね、わかんない、あの友達とご飯に行ったら突然海外からのゲストがいたなんていう現象も
ありますね、
はい、 僕とかね、エリザさんはあるんだけど、みんなにあるのかはちょっとよくわかんないんだけど。
デパートに行った時に、なんか、今最近見かけないですけど、行くとたまにこう意思疎通ができてない販売員の方と、あの観光客の方がいて、ちょっとどうしたのってついおせっかいなので聞いてしまうみたいなことありますね。
わかる。僕も蕎麦屋のカウンターで店員さんと韓国の方がコミュニケーション取れてない時に、今アレルギーのこと聞いてるんだよって割って入るみたいなね、よくあります。
そうそうそうそう、そういうの結構気がついたら体が動いてしまうみたいなのありませんか、うんうんうん、
ね、なんかね、突然おせっかいしたくなるモードになりますよね。
そうなんですよ、うん、やっぱり伝わらないもどかしさみたいなことを知ってるがゆえに、うん、あーこれはみたいなことをついついおせっかいだと思いながら、
うん、わかる。なんかやっぱり言語を行き来することは、なんか文化を行き来することでもあり、自分と他者とか他者と他者のその媒介、
うん、
ね、ブリッジになる、まあ、なんなきゃいけないわけじゃないんだけど、それが心地よく思えることが多分あって。
うん。
なので、今回はね、僕から一方的にその、学ぶってどういうことなんだっけっていうのをお聞きしたんですけど、来週は引き続きその、言語をまたぐ、文化をまたぐみたいな話も含めてお聞きできたら嬉しいなと思っております。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。